皆さんおはようございます、こんにちは。今、私たちこのパンデミックということでね、世界的にもこの全人類、すべての全人類を巻き込んだ、未曽有なそういう難しい時代の中に生きているわけですけれども、この今の時代ですね、ある意味で人類にとって このウェイクアップコール、目覚めの時なんではないのかなというふうにも思わされますね。共に集まることが難しくなってしまった、こういうことができない時に我々は考えさせられるわけですよね。今まで当たり前のようにやってきていたことが、なんでそのことをやっていたのか、あるいは逆に、なんでこのことはやってなかったんだろうか、信仰者にとっても本当にこの大事なことというのは一体何だったのかということをね、いろいろ考えさせられるわけですよね。そしてこの人とつながることができていたときはよかったんだけれども、逆に一人になっていってしまったときには本当の意味で神様と直接つながっているんだろうかな、つながっていたんだろうかな、そういうこともね、私たちでいるときなんではないのかなというふうに思いますね。本当の意味で信仰が試されている、神様が私たちのこの信仰というものをこの精錬されている、そういうプロセスの中にあるというふうに見えるのかなと思いますね。そういう意味においては、必ずしも、このことが悪いということでもないのかな、かえって神様はこのことをどういうふうに働いておられるのかなということをね、祈りながら、共に進んでいきたいなというふうにと思います。特にその賛美ですね。賛美って一体何なんだ、祈りって何なんだ、信じるっていうのは一体どういうことなんだろう、救いっていうのは一体何なんだろう、こういうことをね、今日の箇所、使徒の言行録の16章、16節から34節を今日見ていくわけですけれども、こういう具体的なそういう実践的、実用的な生活の中で、現在生きる私たちにも、聖書はたくさんのことを教えてくれていると思うんですね。今日は、主イエスを信じなさいというテーマで、タイトルで、共に、学んでいきたいというふうに思います。まず、最初にですね、この今日の箇所で、この牢獄の中で捧げられた賛美と祈りについて見ていきたいというふうに思います。まずはこの19節のあたりですね。ところが、この女の主人たちは、金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ、広場の役人のところに引き立てていったとあります。何が起こったのかというとですね、このパウロが占いの霊に取り憑かれていたこの女奴隷からイエス・キリストの名によってその霊を追い出したわけですよね。するとこの金儲けの望みがなくなってしまったこの主人たちがパウロとシラスを捕まえて、この役人たちに訴えたわけですよね。この福音を伝えているとですね、形は違うかもしれませんけれども、必ずこういった抵抗に遭うことがあります。生まれながらのこの罪人である人間はですね、結局のところ、自分のことしか考えられませんので、最終的にはこの自分の利益のことばかりにこの囚われているか。じゃあこの利己的な人間の自己中心というものを打ち砕いて、自分を愛するように他の人のことも考えられる、他の人のことも愛することができるようになる、そういう人間に作り変えることができるのが福音です。けどもそのようにこの利己主義に凝り固まっている人ほどなかなか福音を好もうとしないのも、事実ですね。ここに登場するこの主人たちもそうでした。彼らはパウロたちがこの占いの霊に疲れていた女奴隷から占いの霊を追い出したわけですけれども、この女の人が占いをすることがもうできなくなったということを知って、パウロたちにこの敵意を抱くようになったわけですね。一人の女性がこの悪霊から解放されて助け出されたというわけですから、本来それを喜んでもいいわけですけれども、それを喜ぶどころかこの文句を言ったわけですね。彼らにしてみたら、自分たちの商売道具がぶち壊されたっていうふうに言ったわけですね。 占いの例がこの女から出ていくと、このお金儲けをする望みが断ち切られたっていうふうに見たわけです。もう、カンカンに怒ってですね、パウロとシラスをこの高官たちに訴えた。21節ですね。彼らは、ローマ人である自分たちが受け入れること、行うことも許されていない風習を宣伝している。ということで、群衆たちも一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人を鞭で打って、牢に入れて、彼女たちに厳重に見守るように、見張るように、というふうに言ったわけです。このようなこの全く理不尽なやり方に、パウロとシラスはどれほど悔しい思いがあったことでしょうか。これから先のことを考えると、不安ですとか、将来への不安、恐れ、というものもあったことでしょう。鞭打たれてですね、そういう体の痛み、背中の痛み、そして足にはこの木の足かせがはめられている。そういう中で彼らは一体何をしたんでしょう。25節、そのことが書いてありますね。そんなところ、パウロとシラスが神への賛美の歌を歌って祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていたとあります。なんと彼らは、牢の中で神様に祈り、賛美を捧げていたんです。この後で、この、まあ、突然、大きな地震が起こって、牧者の扉が全部開くという奇跡が起こるわけですけれども、そうした奇跡以上に、このような状況の中で祈ったり賛美ができているということ、それこそがまさに奇跡なんではないでしょうか。彼らはこの、まあ、考えてみると、この、まあ、聖霊様の導きによってマケドニアにやってきたんですよね。聖霊様に導かれてマケドニアにやってきた。素晴らしい神様のこの御業があることだと思ってね、この期待もしていたことだろうと思いますけれども、そうでない現実に直面して、いろんなこの悔しさとか、不平不満を言っても、全然おかしくないような状況だったと思うんですね。けれども彼らは不平不満、あるいは文句を言う代わりに、祈りと賛美を捧げてたっていうんです。不思議に思いませんか？なぜ彼らは賛美と祈りを捧げることができたんでしょうか。それは神様を信頼していたからです。どんな状況に置かれようと、どんな状況に置かれようとも神様は全てのことを働かせて必ず益と変えてくださるはずだと信じていたからです。お父様、私たちは今苦しい状況の中にいます。なぜこんな苦しいことに遭わなければならないのかは分かりません。今は分かりません。これからどうなっていくのかさえも分かりません。でもあなたは完全なご計画を持っておられます。あなたがここにここまで私たちを導いてくださった以上、そこには私たちの知らない何かがある、大きな神様のご計画があると信じています。どうかあなたの御心を出してください。主の宮によって信じてお祈りします。アーメン。この的な歌というのは、まあ、あるわけですけれども、まあ、この的な歌というのは、まあ、調子がいい時には、まあね、こう歌うことができるかもしれません。まあ、心がこの嬉しくてですね、こうルンルンしているような状況の中なので、まあね、鼻歌が出てくるということだろうと思います。ですけれども、一旦調子が悪くなるとですね、なんでどうしてっていうようなね、この嘆きばかりが出てくる。けれども賛美は違います。賛美というのは人生の逆境においても歌うことができるんです。いや、そうした逆境の中であるからこそ歌うことができるのが賛美なんです。考えてみると、この詩篇というのももともとは全部この賛美の歌です。全部賛美の歌です。例えばこのゴスペルという、この黒人霊感ゴスペルというのがありますけれども、まあ、これも良い例ではあるかなというふうに思います。黒人霊感というのはこの、まあ、このアメリカで、ね、この奴隷となってこのアフリカから連れてこられて、まあ、奴隷として、まあ、人間のようには扱われない、獣のようにしか、獣同然にしか扱われなかった、まあ、そんな苦しみのどん底の中で彼らは神様に歌うことができた。 それはソウルミュージック、魂の人を深いところから生かす歌、悲しみの中にあっても、あるいは苦難の中にあってもあるとそれのようにこき使う使用人たちによっても彼らの魂を鎖でつなぎ止めておくことはできなかった。彼らは歌によって神様を賛美した。そして魂の自由を得ていた。それはこの牢に閉じ込められて鎖につながれていたパウロもシラスも同じだった。どんなにこの健康な牢であったとしても、キリストにあって抱いている彼らの喜びというものを閉じ込めておくことはできなかった。一筋の光も入らないこの暗闇の中にあっても、彼らの心が暗闇に閉ざされるということはなかった。彼らの祈りと賛美は牢獄を天国に変えたんです。牢獄を天国の礼拝の場に、そして祈りの場に変えたんです。暗闇の中の光、彼らの心の中に与えられていた希望の光、喜びが闇を打ち破って闇を照らして輝かせたんです。呪いと不平ばかり、そういう声がこだましていただろう、この牧者の中に神を賛美する喜びの声が響いてきたときに、他の囚人たちは背を静かに環境や状況に支配されるのではなくて、逆にそれを支配し、そしてそれを変えてしまう力がある。それがクリスチャンに与えられている特権です。クリスチャンにはそのような喜びが与えられている、そしてその喜びを深いところで味わうことができるのです。今日は、ローマの信徒への手紙の8章の35節から39節までで次のように言っています。開いてみましょう。ローマの8章の35節から39節のところ、8章35節、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。苦難か、行き詰まりか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたの故に日夜死にさらされ、おふられる羊といなされていますと書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって勝ってあまりあります。私は確信しています。死も命も、天使も支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも、高いものも深いものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。誰も私たちを神の愛から引き離すことはできない。何も私たちを絶望の淵に引き落とすことはできない。私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となることができるからです。たとえ牧者のような暗闇の中にあったとしても、イエス・キリストを信じて生きる人にはいつも神様の愛が注がれているからです。そのことを覚えて、どんな時も主を見上げて、天を見上げて祈り賛美するものでありたいというふうに思います。使徒の16章に帰って、第2に救われるためにはじゃあ何をしなければならないのか、救われるためには何をしなければならないのか、そのことについて見ていきたいと思います。使徒の章の26節からのところですね。パウロとシラスが神様によって賛美の歌を歌っていると、大地震が起こって、この牢の戸が全部開くわけですよね。すると監視はこの地震で目を覚まして、牢の戸が全部開いているのを見て、囚人が全部逃げ出してしまったんじゃないかと思い込んで、まあ、責任を取ろうとしてこの自害しようとするわけですね。まあ、なぜそのことをしようとしたかというと、まあ、それで逃げられてしまったら、そのローマの法律で、まあ、かかり死刑に処されてしまうから、まあ、自分でその前に自分で自害して責任を取ろうとしたわけですね。 それを見てパウロはですね、大声で止めて、自害してはいけませんよ、私たちはみんなここにいますよっていうふうに叫んだとあります。すると看守は我に返ってね、あ、死ななくてもいいんだ、死ななくても済んだっていうことで感謝して、自分がこの後何をすればいいんですかということを問うわけですよね。救われるためにはどうすべきでしょうかということを言ったとあります。それに対してパウロとシラスは何と言ったでしょうか。31節見てください。2人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。確かにこの看守が求めていたものというのは、魂の深いところにおけるこの救いというものでしたが、それはまだこの漠然としたものでした。彼が求めていたのはおそらく現在の問題からの救い、現状の問題から救出されることだった。現在の問題がなくなってしまえば、彼の問題はこうクリアになっている、問題をこうどのようにすり抜けることができるのか、それ自体が、彼の望みだったと思うんですけれども、けれどもパウロとシラスが示したのはそういうこの漠然とした問題からの救いとかそういうことではなくて、主イエス・キリストを信じることによってくるこの魂の救いだ、そうしたこの現状の問題からどのように救われるかということではなくて、だけではなくて、それがこの全ての根本的な原因である罪からの救いを示したわけです。そしてその救いの道というのは主イエスを信じることでした。では主イエスを信じるというのはどういうことなんでしょうか。主イエス様に全てをお委ねすることです。お委ねすること、主イエス様のことを信じている、あるいは主イエス様を信じたいというふうに思ってはいたとしても、イエス様に全てをお委ねしていなかったとしたら、本当の意味での救いを体験することはできないでしょう。どんなにこの机に座ってですね、スキーのやり方というのをこう習ったとしても、本当にこの雪の斜面でですね、このスキーに任せてこの滑らなければですね、スキーの面白さというのを味わうことはできない。あるいはこのどんなに水泳のやり方をこの習ったとしても、ね、この実際この水の中に飛び込んで足を離して水の中に身を任せていないことには泳ぐことはできないんですよね。同じように救われるためにはイエス様の上に身を任せなければいけないんです。人によってはこのキリスト教というものを全部勉強してから、キリスト教の良さが分かったら、クリスチャンになってもいいって言われる方がおられますけれども、そういう気持ちではなかなかキリスト教の救いを体験することはできません。救われるためには主イエス様を信じなければならないか、主イエス様を信じれば救われます。信じれば救いが分かるようになります。そしてその救いが、その救いというものが私たちのこの、様々なこの目の前にある様々な問題にも勝利していく力をもたらすのです。それは信仰の結果である魂の救いを得ていく。そのことがこの第一ペテロの1章の8節から9節に書いてあります。第一ペテロの1章の8節と9節、開いてみましょう。第一ペテロ、あなた方はキリストを見たことがないのに愛しており、今見てはいないのに信じており、言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。それはこれですね、あなた方が信仰の目標である魂の救いを得ているからですというんですね。それはあなた方が信仰の目標である魂の救いを得ているからだと。最後にこの看守がどうなったのかを見てですね、終わりたいというふうに思います。33節と34節をご覧ください。33節からですね。 まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐにバッテスマを受けた。この後、二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだとありました。この看守が主イエス様のことを信じたことで、彼も彼の家族も救われた。で、この家族の中で誰かが信じると、その家のもの全部がこの自動的に救われるかのような印象を受けますけれども、ここではそういうことが言われているんでしょうか。なんですね。ここには、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われますという意味があるわけですけれども、もともとの文章では、主イエスを信じなさい。そうすれば救われます。あなたも、あなたの家族も、主イエスを信じなさい。そうすれば救われます。あなたも、あなたの家族もですよ。つまり、誰であろうと信じれば救われるということ。であると信じれば救われますよ。でも、信じなければ救われませんよ。ということになりますよね。家族の中の誰かが救われれば、あとはほっといても、この自然に救われるということではないですよね。ですから、さっき読まなかったですが、32節を見ると、この監視もその家族の者全員も共にこの主の言葉を聞いたということが、わかるかと思います。そして、彼もその家の者全員もこのバプテスマを受けたわけですね。そして神を信じたことを全家族揃って心から喜んだというふうにあるわけです。ですので、このようにこの家族の者の誰かが救われるっていうことは、その救いの影響というものが家族全体に及んでいくものである。インパクトはあるものなんですよ。一人が救われるということは、その救いの影響が全家族にもたらす。全家族にも及ぶものであるということを表していると思います。このことは私たちのこの信仰のあり方、私たちが信仰をどのように生きているのかということに対してチャレンジを与えてくれるものなんではないでしょうか。つまり私たちは自分の救いだけでちゃんちゃん、救われたおしまいということではなくて、私たちのこの家族全員がですね、イエス様を信じて救われるように働きかけていく。続けていく、あるいは祈り続けていく、祈り求めていかなければなりません。イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。救われるために必要なこと、それは信じることです。聖書を勉強するのも大事なことですけれども、もっと大切なのは信じることです。そして最後まで忍耐して信じ続けることです。2箇所だけ聖書を開きますね。コロサイの信徒への手紙の1章23節。コロサイ1章23節。パウロがここに言っています。ですから、あなた方は揺らぐことなく、しっかりと信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。あなた方は揺らぐことなく、しっかりと信仰に踏みとどまって、聞いた福音の希望から離れてはなりませんよと言っています。最後まで、しっかりと踏みとどまっていく。その必要があるわけですね。そして、ヘブライ人への手紙の6章、11節と12節、1節も読んでみたいと思いますが、ヘブライの6章11節12節そして15節、私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで希望を持ち続けてくれるよう願っています。あなた方が怠け者にならず、信仰と忍耐とによって約束を受け継ぐ人たちに習うものとなるためです。15節ですね。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ましたというふうになります。私たち、天国への希望が、約束が与えられているわけですけれども、最後までその信仰希望を持ち続けてくれるようにパウロを願っているわけですね。その怠け者になってしまうのではなくて、信仰、忍耐によって約束を受け継ぐんですよ。アブラハムもそうだったでしょう。忍耐の末に約束のものを、得ることができたでしょう。子供たち。子供ですね、一作。そして、 約束の地位ということができたわけですけれども、最後にですねこの質問を長くして終わりたいと思います。皆さんは今このイエス様を信じて救われているでしょうか。あなたは今イエス様のことを信じて救われているでしょうか。もしこれを、今日聞いておられる方でまだ信じてないですという方がねもしおられましたらどうか今日今ですねこのイエス様を信じてください。イエス様に信じているのはイエス様に全てお委ねする、自分の人生、自分では何もできないんですけどイエス様にお委ねして、イエス様に、自分のことを背負っていたそういうことを私たちには、できますね。あるいは、皆さんのご家族の中でまだ救われていないという方がおられるでしょうか。そのために諦めずにですね、働きかけて祈り続けていきたいなというふうに思いますね。そしてこの監視のように全家族も救われたということを心から喜ぶものになりたいな、ありたいなということを、思います。そして、最後にですね、これを聞いておられる方の中でもしかしたらこの信仰を持っているんだけれども信仰が今弱ってしまっているな、ああ信仰が今働いてないですっていう方がねもしかしたらおられるかもしれません。もうぜひね主イエス様あなたを信じますっていうふうにねこの思いでこの力強くですねこの宣言したいというふうに思いますね。主イエス様あなたを信じますこの声に出してですね今まあ、言ってみてください。主イエス様あなたを信じます。主イエス様あなたを信じます。イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そういう約束が私たちに与えられてますね。そんな救いの恵みが今日も大きく私たちの目の前に開かれています。イエス様も大きく手を開いてくださって十字架にかかってくださいました。その大きな愛を持って私たちをいつでも迎え入れてくださいます。今日しっかりとその救いの恵みを私たちが受け取ることができる、与えようとしてくださっているその救いの恵みを今日しっかりと受け取るものでありたいと思います。